今朝の集会では、安息日のことについて、非常に原則的なところからお話をさせていただきました。皆さんからですね、結構期待した通りの反応をいただきまして、大変感謝しています。質問、同じようなですね、質問が2枚重なってきたので、でもそのうちの1つを読ませていただきます。僕は大学に行くためセンター試験を受けます。センター試験は土日なので、私は安息日を守らないことになります。将来神様のために働きたいと考えていますが、将来のことを考えるか、今その一日を大事にするか、どちらがいいですか？神様は道を備えてくださいますか？確かにセンター試験毎年土曜日かぶりますからね、セブンスデーにとって本当に悩みどころだというふうに思います。安息日をもし私たちが優先にするならば、誰一人としてここにいる人たちが、センター試験を受けられなくなってしまいます。と言いつつ、やはり、皆さんにこの判断をお委ねするためにも、私はここあえて原則的なところからお話しします。原則的というか、私はこれは神様の声だと思っていることなんですが、今朝もお話しした通り、安息日の戒めは10回の10個ある戒めのうちの一つです。10回内容を思い出しますか？神様以外のものを拝んではならないっていうですね、ところから始まって、私たちの日常生活に関わるところでは、殺すな、盗むな、姦淫するな、偽証を立てるな、そういうものと同じレベルの第4条、安息日を性別しなさいなんですね。ですから、殺してはならない、盗んではならないということと同じように、安息日を守りなさいと言われているのに、その日は何の仕事もしてはならないと言われているのに、それを守らないということは何ですか？罪です。ちょっと待った。だいたい動機がですよ、動機がこの人言ってるみたいに、将来神様のために働きたいと思ってんの。動機はそこだから、そのためにたった一日一回だけ安息日に教会に行かなかったとか、そういうことだけで、それを安息日を守らなかったとか罪だとか、それ言い過ぎじゃないですか。そういう意見もあろうかなと思います。例が極端すぎて本当に申し訳ないんですが、あえて極端に言うと、では私は将来神様のために働こうと思っているんだけれども、その私がせっかく神様のために働こうと思っているのに、私の父親が断固反対して私を神学科に行かせないと言っている。全然言い張って聞かないので、今度ぶっ殺してこようと思います。そういうとんでもないアホなことを言い出す人がいたとき、私がその人に向かってプーッと膨れてですね、口をとんがらかして、いやお前それ罪だから考え直せとうるさく何回も言っているのに対して、いやだいたい動機が神様のために将来働くっていうところにあるんだから、それをするために邪魔な人を一人ぐらい殺したって、そんなの罪とか呼ばないでほしい。皆さんはそう言うでしょうか？あるいは、神様を伝える素晴らしい伝道の働きをするんだから、その目的で勧誘をするのもあり、しかもたった一回だけなんだから、それで相手は神様信じるとか言ってんだから、そういうの罪とか指摘しないで、そんなアホな伝道師がいたら皆様どう思うでしょうか？それを罪と呼ばないでしょうか？ですから、大原則として申し上げるのは、理由や動機がどうあれ、私たちが安息日を守らないことは罪です。それに加えて、昨日の朝の WWJD のところでちょっと触れましたが、一方では神様が復讐してはならない、復讐は神様のすることだからあなたのすることじゃない、敵に対しては善を持って報いなさいと言われているその言葉を完全に無視して、相手を叩きのめすために今から空爆に行こうとしている人たちが、詩篇の言葉を引用して 死の影の谷を行く時もあなたは私と共にいて私を守ってくださいますというその神様の約束を期待することはできません。ですから神様は道を備えてくださいますかという質問をしてくださいましたが、どうでしょう、だからといってですね、だからといってでもやっぱりセンター試験を受けに行きます土曜日と言って、土曜日センター試験の会場に向かうあなたの上に神様から呪いの隕石が落ちてくるということはありません。ただ私が皆さんに申し上げたい原則は、一度だけ、今回一度だけだと言って神様から明らかに罪だと言って示されていることが分かっていながら罪を犯すと、次に同じような状況が発生したときには1回目よりも全然犯しやすくなるということです。罪を、それが罪の怖い性質です。1回目よりも2回目、2回目よりも3回目、3回目よりも4回目の方が何とも思わずに罪を犯しやすくなる。もうおそらく3回目4回目になってくると、これが罪だったということ、その、罪の意識すら薄れてくると思います。というわけで、将来のことを考えるか、今その日一日を大事にするか、どちらがいいですかという質問に関しては、その日一日を大事にする方が絶対にいいです。もしあなたがセンター試験を諦めて安息日を守るのであれば、その安息日はあなたにとって絶対に忘れられない、生涯忘れられない一日、安息日になると思います。これが原則、私が伝える。で、そのセンター試験を受けに行くかどうかっていうのは、いつまでに結論を出さなきゃいけないか私には分かりませんけれども、ぜひ今日ですね、考えたところに従ってしっかり向き合ってですね、そのことに祈って、本当にどうするかっていうことについて結論を自分なりに出していただきたいと思います。この質問してくださった方がですね、本当に正しい結論を出すことができるように、神様から示されたところにですね、喜んで従うことができるように私も祈らせていただきます。セブンスデーと、そしてアドベンティストというですね、安易なタイトルをつけてしまいましたが、この三育はセブンスデーアドベンティスト教会の学校です。そして、今朝セブンスデーについて考えましたが、このアドベンティストということ、アドベンティストという英語は、これは誰かが来るのを待っている人たちという人という意味があります。そして皆さんもうすでにご存知のように、この地球歴史の終わりにイエス・キリストが私たちのことを迎えに来てくださる、それを再臨と呼びますが、再臨を待ち望んでいる人たちが私たちアドベンティストです。イエス様はご自分がいつ再臨なさるかということを明らかにはしておられませんが、しかしその一方でイエス様が来られる時が近くなってきた、その前兆としてどういうことが起きるかということは、マタイによる福音書などの中に、ある程度、詳しく説明を予告をしてくださっています。マタイによる福音書の24章7節8節お開きください。この24章というのは、弟子たちがですね、イエス様に対して、イエス様がもう一度この世にいらっしゃる時にはどんな前兆があるんですか、どんな印があるんですかと聞いたことに対して、ですね、イエス様が教えられた言葉ですけれども、その7節8節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。生みの苦しみですから、女性が出産をするときに経験をする、いわゆる陣痛のことですよね。陣痛の特徴は、その痛みが訪れる感覚、痛みの周期があるんですけれども、痛みの訪れる感覚がだんだん短くなりながら、その痛みの幅が、痛みがだんだん大きくなっていくこと、感覚が短くなるにつれて、しかし痛みが大きくなっていくっていうのが陣痛の特徴です。 私たちの身の回りで起きる自然災害ですとか、この戦争、紛争というもの、近年徐々にですね、その規模を増しながら、しかし起きる間隔がどんどんと狭くなっていっていると思います。各地で起きる紛争がありますけれども、その紛争の結果、自分の家に住めなくなって、国外に出る人たちを難民、それ、国境を越えずに、国内でしかし家を失っている人たちを国内避難民と呼びますけれども、その難民あるいは国内避難民となっている人の数は、2014年ですね、第二次世界大戦以降ずっと増え続けて、去年2014年ついに5000万人を超えました。世界でですね、日本人口の半数近くにあたる人たちが戦争、紛争の影響で自分たちの家に住めなくなってしまっている、この状況。しかもこれは2015年に入った時にはですね、もっとその増え幅が広がって、5650万人だったかな、もうドンとさらに増えてしまっているんですね。いろいろなところの、紛争などの影響で、私たちこの平和な、一見平和な日本にいるとなかなかわからないことかもしれませんが、そのような状況になっています。またこの地震ということについても、今から20年前に起きた阪神・淡路大震災ですね、その時はマグニチュード7レベルの大地震というのは、だいたい世界で10年に1度ぐらい起きるというふうに言われている、そのレベルの地震でした。しかしそれから20年経った今、マグニチュード8とか9というのはマグニチュード7に比べると何千倍というエネルギーの大きさの、もう何と言ったらいいんでしょう、もしマグニチュード7が大地震だったら、マグニチュード9は巨大地震じゃ足りないぐらいの言葉だと思うんですが、そういう地震が年に何回も起きるようになってきています。この間チリでマグニチュード 8.3 でしたっけ、地震がありましたが、マグニチュード8レベルだと、そんなに驚かなくなってきた。また特にアフリカなどの諸国においてしばしば見られる干ばつによる飢饉ですけれども、これまでですね、何回もその干ばつを乗り越えてきた、たくましい人々も、それが徐々に厳しさを増す中でだんだん音を上げ始めています。今までこんなことはなかった、そういう言葉があちこちで聞かれるようになってきています。このように、例えばその戦争ですとか、あるいは地震、飢饉などに目を向けただけでも、かなりこの生みの苦しみが本格化してきているですね、その様子を見て取ることができると思います。イエス様はですね、このマタイによる福音書24章の中で、このようにイエス様がおいでになる時が近くなってきた時のその前兆について教えられる中で、繰り返し私たちに対して目を覚ましているように、時をわきまえているように、そして用意をしているようにと進めておいでになります。その文脈の中で出てくるのがマタイによる福音書の25章1節から13節に出てきます10人の乙女の例えです。ちょっと長いですが、今日ですね、ここの要点をもう一度皆さんと確認をしたいので、ここ1から13までお読みしますね。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。 愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。十人の乙女のたとえというタイトルがついています。これはイエス様のたとえ話です。たとえ話ですから、ここに出てくる登場人物あるいは出てくるアイテムは何かを表している言葉です。皆さんよくご存知のように、花婿はイエス・キリスト、5人5人いる10人の乙女は、これは花婿であるイエス様を迎える立場にある、アドベンティスト。皆さんこの例えですね、もう一回こう改めて読んでみて、この中でイエス様が一番これを聞いていた人たちに教えたかったことは何だと思いますか？この10人の乙女の例えは物語です。物語の結論というのはだいたい一番後ろに来ますよね。一番後ろって何て書いてありますか？13節。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。だから目を覚ましていなさいということは、だからの前に理由があります。12節。何て書いてあるかというと、主人の非常に冷たい言葉がそこに書かれています。ご主人様がはっきり言っておく、私はお前たちを知らないなどと言ってしまうような、そんなことを言われないように目を覚ましていなさいなんです。でもちょっと待ってくださいね。このお話ちょっと焦点がずれてると思いませんか？私はお前たちを知らないと言われてしまうのは誰ですか？5人の愚かな乙女ですよね。彼女たちがそういう事態になってしまったのはなぜでしょうか？目を覚ましていなかったからですか？眠りに陥ってしまったからですか？違いますよね。彼女たちには油の用意がなかったことが問題だというふうにはっきり書かれています。3節。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ここは違います。油の準備がなかった乙女たちが油が切れてしまって灯火を灯し続けられなくなった結果、そんな役に立たないしもべはいらない、お前ら知らないと言われてしまう。でよく見ていただきたいんですが、5節。ところが花婿が来るのが遅れたので、皆10人とも眠気がさして眠り込んでしまった。全員が寝たんです。ですからもし寝たことが咎められるのであれば、10人の乙女たち全員がご主人様からお前ら知らないと言われるはずです。ところがそのご主人の冷たい言葉をまともに食らったのは、油の用意がなかった5人の愚かな乙女たちでした。この意味で10人が途中で寝てしまった、目を覚ましていることができなかったということについては何のお咎めもありません。何が咎められているかというと、繰り返しになりますが、油の準備がなかったので灯火を最後まで灯し続けていることができなかったことであって、その原因となったその油がなかったことが咎められているわけですよね。ですからこの物語の結論としては、だから油を絶やさないようにしなさいであるべきだと思いませんか？目を覚ましていなさいじゃなくて。なぜイエス様の結論はだから目を覚ましていなさいなのでしょうか？このように聖書の中によく読むと、あれおかしいぞと思う場合、大抵そこに注目すべきポイントがあるというふうに思います。そしてこの場合もそうだと思います。ここでイエス様がおっしゃっているポイントは、私たちが目を覚ましてキリストの再臨に備えるということは、具体的にどうすることかというと、それは油を十分に準備しておくことだということ。 愚かな乙女たちも、おそらく最初はですね、灯火に火がついてたわけですから、その中に少なからず油が入ってたはずです。しかし、その灯火と一緒に、余分に油の準備がなかったということがミスでした。では、この余分な油とは一体何でしょうか。聖書の中で油は聖霊の神様の象徴としてよく用いられます。聖霊の神様は今週ずっと学んできたように、例えば私たちが聖書の言葉を読むときに、霊感によって書かれた、聖霊の導きによって書かれた聖書の言葉を読むときに、そこに書かれている神様の思いを私たちが受け取るのに必要な力、導き、つまりイルミネーションを与えてくださるお方です。ですから、壺に余分な油を入れて持っているということは、そのような聖霊の働き、イルミネーションを通じて私たちに示された神様の御心に私たちが素直に従っていくということを示しています。一方、灯火は持っていたんだけれども、この余分な油がなかったですね。途中で火が消えそうになってしまっていると言っている、この愚かな乙女たち、じゃあこれは何を意味しているのかというと、つまり表面的には神様に従っていたように見えたんだけれども、灯火のように見えたんだけれども、本当の意味で示された御言葉に忠実に従っていなかったということを示しています。だから油を分けてくださいと言っても分けてあげることができないんです。油を持っているということは、これは示された御言葉に私たちは忠実に従うという個人的な神様との関係を表すものだからです。だから分けてあげることができない。私が神様に忠実に従っているものは、私の隣にいる人の神様との忠実な関係に何の役にも立ちません。これは個人的なものです。個人的な経験です。そのように油の備えが十分にある、つまり私たちは神様に対して従順であると、その結果として私たちは、たとえその花婿の到着が多少長引いたですね、遅れたとしても、来たぞというふうになった時にすぐに迎えに出ることができるように、灯火を灯し続けることができるということです。では、この油をしっかり準備していた結果として、灯火を灯し続けることができた。その花婿が来る、その時まで灯火を灯し続けることができた。この灯火は何のために灯すと思いますか？誰のために必要なんでしょうか？乙女たちが持っているこの灯火は、乙女たちが自分たちがつまずかないように自分たちの足元を照らすために必要なのでしょうか？違います。光は周りを照らすものですから。では乙女たちが自分の足元を照らすものではなくて、誰かのために照らすとすれば、誰のためですか？私はですね、これずっと花婿のためだと思ってたんですよ。花婿が帰ってきた時に、真夜中ですから真っ暗で困っちゃう。だから、ご主人様お帰りなさいませ、こちらでございますっていうために必要だと思ってたんです。ところが当時の習慣をよく見ると、花婿にこの灯火は必要ありませんでした。なぜか、花婿は花嫁を迎えに行くときに必ず手に大きな松明を持って行ったからです。しかも自分の家です。枕だって帰ってこれます。誰かにわざわざ、ご主人様こちらでございます、案内をしてもらう必要はありません。では皆さんにクイズです。この物語において、この乙女たちが灯し続けているこの灯火は一体誰のために必要なんだと思いますか？乙女たち自身のためでもなければ、花婿のためでもない。じゃあ誰のためだと思いますか？分かった人、どなたか分かった人、何のプレゼントもありませんが、自分自身じゃない、花婿のためでもない。 誰でしょう。先生方分かる人いますか。ここにヒント、ここに書かれていない登場人物なんですけれども、でも明らかに絶対にいる人たちがいるんです。もう一種類の人たち、おそらく複数。ヒントは婚宴です。あ、花嫁はまあ花婿にくっついてくるんで花婿と一緒と考えていいでしょう。惜しい。花嫁確かにね書いてない。複数おそらく。はい、当たり。お客さんです。婚宴に集う人たちです。つまり私たちは灯火を灯すっていうのは自分がつまずかないためじゃない。そうじゃなくて、灯し続けている姿をご主人様である私たちを迎えに来てくださるイエス様に認めていただいて、おお、私が来る時までよく灯してたな、忠実なしもべをよくやったとお褒めの言葉をいただいて、私自身が祝宴に預かるために灯すのでもありません。そうじゃない。そうじゃなくて、神様を知らず、真理を知らず、この世の暗闇の中にあって、どこに行ったらいいかわからない人たちに対して、私たちは灯火を灯す必要があるんです。神様の救いの道はこっちですよ。皆さんの入るべき天国の門はここにありますよ。その火が消えてしまうことがないために、私たちは十分に油を準備する必要がある。油は何ですか？余分な油は何ですか。私が御言葉に忠実に従うということです。その光を輝かすことこそが、この世の暗闇の中にあって行き場を失っている、行き先を失っている方々に対して指し示す、行くべき道を指し示すことになります。そしてこれが私たちがアドベンティストとして目を覚まして再臨に備えるということです。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、神様が御言葉を通じて私たちにこの時ということも教えてくださっていることを感謝いたします。私たちがどういう時代に生かされているのか、そして、今どのような方向にこの世の中が、向かっていっているのかということを私たちは御言葉を通じて知ることができ、ありがとうございます。この時を知る私たちは、本当にイエス様のおいでが近くなっているこの終わりの世にあって、どのように生きるかということをまた同時に神様から教えていただいています。神様、世の光として召していただいた私たちが神様の御言葉に忠実に歩むことを通して、神様の光を高く掲げて歩むことができるように助けてください。そしてこの真理の光を知らずに歩んでいらっしゃる方々が本当にたくさんいらっしゃいます。迷っておられる方々がたくさんいらっしゃいます。どうぞ神様、私たちを用いてくださって、本当の幸せな道がどこにあるかということ、本当の救いの道がどこにあるかということを私たちが身をもって証ししていくことができるように助けてください。私たちの愛する神様にお従いすることがどんなに素晴らしいことであるかということ、私たちがそれを実践することを通してお伝えしていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。